万感の思いを胸にしまい、彼らは会社を去っていった。名もなき8人の男女、それぞれのその時を開封する。著者渾身のルポルタージュ。6文字に秘められた8つの物語。理不尽な損害賠償を突きつけられて、最愛の夫が癌に倒れて、上司の妬みでチャンスを潰されて、恋人との結婚を夢見て、8人の名もなきサラリーマン、ウーマンたちが直面したそれぞれの人生の岐路。彼らは悩み、思いあぐねた末、一身上の都合という定型の6文字に万感の思いを押し込め会社を去っていった。その時彼らの脳裏に去来したものは何だったのか、その後どのような人生を歩んだのか。一身上の都合。永井隆、ソフトバンククリエイティブ。はじめに、会社を辞めたいと考えた経験は誰にでもあるはずだ。現実に辞める人は会社に退職届を提出することになる。一身上の都合につき、と。だが、したためられた一身上の都合という6文字の背景には、多くの葛藤やドラマが存在する。なぜなら、会社に対してサラリーマンが意思を表明し、自分で自分を決められるのは、究極的には出処進退だけだから。昔も今もそしてこれからも、一身上の都合を行使するとき、人はサラリーマンというよりも経営者と同じように決断を下す。自分に対してである。本書は退職や転職を煽ることを目的にしているわけでは決してない。サラリーマンでありながら下した決断、それに至るまでの葛藤、そして思いに光を当てた。そこから変化の激しい企業社会で生き抜いていくためのヒントをつかんでいただければと思う。6文字をしたためた複数のサラリーマンを追い、彼ら、彼女らのその時に迫っていく。年齢や事情によりそれぞれに抱いた思いも異なる。また、その後もうまくいっている人とそうでない人とに当然ながら分かれる。だが一つだけ共通するのは、自分について、さらに会社や家族、恋人、社会についてそれぞれに考えを巡らせたという点だ。個人としてのアイデンティティは日常生活の中では埋もれている。自分は何者か、と日々考えながら仕事に取り組んでいるサラリーマンはまずいない。日常の中に埋没しているそれを人が意識するのは、アイデンティティそのものが壊れそうになるときだろう。サラリーマンにとって勤務先の会社は、良くも悪くも生活基盤であり、存在基盤である。基盤からの離脱を試みるのだから、自分について考えざるを得ない。上司への不信、会社の方針に対する反発、社内派閥の力学、会社の業績不振、ヘッドハンティング、家族や恋人といった外的要因。会社を辞める理由はいくつもある。だが、実はこれらは表層的な理由だろう。多くの場合、深層部分で自分自身が痛みを覚え、危機を感じている。そんな時、アイデンティティは長い眠りから覚め、新たな存在基盤を求めて動き出す。存在基盤とは、会社という組織ばかりでなく、仕事、職務や 家族というケースもあろう。動き出したとき、人は深く考える。自分とは何か、と。すでに10年以上前から、終身雇用制は崩壊したとされている。終身雇用自体は、資本金10億円以上の大手企業で機能した人事管理システムであり、大半の中小企業では、1990年代以前も労働移動性は高かった。むしろ大手企業でも辞めていく人が多くなったというのが実態だろう。終身雇用と年功序列を特徴とする日本的経営に代わり、1990年代から大手企業に採用されたのが成果主義型人事制度である。評価手法をめぐって何かと批判される成果主義だが、今さら高コストの終身雇用や年功序列に日本企業は戻れない。成果型の賃金制度が進行していくと、大企業の労働移動性はさらに高まっていく。営業や研究開発といった労働市場が整備されていけばなおさらである。長期的な人材育成ができず、膨大な時間を必要とする基礎分野の研究開発に支障が発生するといった問題も表面化するかもしれない。しかし、大企業のホワイトカラーにとっても、離職、転職は当たり前の企業社会へとすでに動き始めている。ここで一つ言えることは、かつてのように身も心も会社に捧げるタイプは、変化の激しい企業社会の中では、もう生きてはいけないということ。サラリーマンとは一種の職業であり、魚屋さんや肉屋さんと同様に個人事業主化していかざるを得ない。なぜなら会社は個人を支え続ける存在基盤ではなくなっているから。自分の意思を持つサラリーマンは増えていく。本当に求められるのは旧来型の会社人間ではなく、強い個人である。本書には、20代から50代までの男女が主に8人登場する。もっと多くの人たちに取材した中から、年齢や退職事情などを考慮して選んだ。なぜ彼らは一身上の都合を行使して会社を去ったのか。そしてその後どうなったのか。男たち、女たちの生き様から勇気と元気を汲んでいただければ幸いだ。なお、登場していただいた人たちの敬称は略させていただき、また一部仮名とさせていただいたことをこの場でお断りしておく。2007年5月、永井隆。